77.1 社長さんいらっしゃい。この番組は諫早を次のステージへ、 Go to the next stage、 九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、諫早を次のステージへ、 Go to the next stage、 九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことならハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
社長さん、経理を面倒に感じていませんか？アルティメットは経理のアウトソーシングと経理事務の効率化をご提案。また会計フリーの導入、操作、運用支援を行い、社内のモチベーションアップをサポート。経理の窓口アルティメット。
アルティメット。
中小企業家同友会諫早支部会員トキです。諫早市海津町でカフェ&ダイニング七夜月という飲食店を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。2会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や七夜月の時までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
ガスが好き。
令和3年1月11日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚、鮮魚主婦みさねです。
この番組は豊かな未来を築くバーチャルシティ新建王市を中心に、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、かんちゃんです。毎週月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組、知っとう？
知っとうさ。
さすが。じゃあ収録版がいつでもネットで聞けるっては知らんやろ。
知らんかった。
社長さんいらっしゃいで検索ね。
始まるよ。
ミサちゃんは新年、はい、ラジオでは初めて、
ね、あ、そうですね、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
今日はあの竹の鮮魚でランチしましたので、
初めてね、初、
だから、まあ、私は個人的にはご挨拶をしたんですけどね、うんうん、 山かけ丼はじめ、
はい、山かけ丼はじめ、はい、ありがとうございました。
今年はひたすら山かけ丼でいきたいと思って
あのね、あのリスナーの皆さん、1月はですね、海鮮丼のエビとカニがえらい大きいので、ぜひぜひいらっしゃってください。
海鮮丼ね、
海鮮丼ね、
海鮮丼と山かけ丼とこう間違いやすいもんね、
うん、そうそう、おちゃん、うん、たまに海鮮丼って言って、
そうそう、山かけ丼を食べたいのに、うん、イメージは山かけ丼なのに、うん、口が勝手に
海鮮丼って
出てきたやつ見て、お？
なぜ驚いてるんだろう、
はい、よくある話ですけどね。あの雪大丈夫でしたか？
ね、諫早はそうでもなかったみたいですね。長崎ひどかったね。
ねって誰による？
長崎の方
長崎の方は太田明さん、
ね、ひどかったですね、ね、かなりね。でもあの雪積もったので、うちはあの仕事前に雪だるまとアマビエ様だるまといろいろ雪遊びを一丁せんとね、
ご苦労様ですねもう一回ぐらいね、寒くなって、うん、春かな。
そうね、なんで何年か前もちょうど今ぐらいの時期に雪積もってますよ ね、必ずやっぱりそういうのが一回ないとね。
はい、はい、さてさて皆様、お待たせをいたしました、はい、本日のゲスト様をご紹介いたします。1月11日成人の日ですよ、うん、記念すべき88人目のゲスト様、長崎県初の認定にが公認か、公認似顔絵師、 LINE で注文、 LINE で納品、似顔絵たの、楽しいのたの、末継ぐつかさ様、よろしくお願いいたします。
お願いします。たの
はい、こんにちは、長崎県で似顔絵師をしています、似顔絵あとたのの末継ぐつかさです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、成人の日にね、成人式じゃないよ ね、
成人式ではないですね、もう十数年前
お、もうそんなになるんだ。
そうですね、さ、今年32の年です。
32になる、
はい、
うん、何月生まれですか、ちなみに。
来月が誕生日で2月生まれなので、
遅生まれ
っていう。あ、来月が誕生日、
そうです、そうです、ね、だけあの88年世代と、あの田中マー君とか野球でいうと、
あ、88年です、
公平、あの体操の内村君、
内村公平君も32になるんだ、
33の
33になるんだ、
はい、年と同じ世代です、はい、
ちょうど私らの子供たちみたいな感じですね
あ、そうやね、うちの長男坊がそれくらいかな、
でかなって知らんのか、うん、か
なえ、平成生まれ
元年です。
元年よね、うちの長男が元年ですよ、はい、
だから学年でいうと一つ下とか
になる。ああ、なんかそんな感じ、
はいはいはいはい、
だから元年の秋やから、
はいはい、
ってことは田野くんが1個上か。
そうです、学年は1個上です。1個上、はい、
似顔絵を描くようになってから何年じゃ。
3年とちょっと。
え、まだそんなもん。
そうですね、あのバリプル、あのプロの似顔絵師として独立してからはまだそのくらいですけど、
うん、
意識して書き始めたのはもう7年とか8年とか。
ああ、うん、そっか、うちにあの似顔絵やってますって言ってきたのが3年ぐらい前かな、はいはい、
そのぐらい前です。1年目とかだったと思うんで。
そうよね、はい、似顔絵で食べていくんだって私もその時にびっくりしたんだもん、
はいはいはい
はい、
だからその職業の選択肢にまあまあないやん、うん、
私らの時代は ね、似顔絵で食べていくって、うんうん、って、うんうん、しかもあの彼は脳高卒やったっけ。
そうです、伊勢早農業
高、ね、はい、美術には何も関係ない、
関係ないです、
ところからだから、すごいなって
思
って
。なんか趣味みたいにしてこう描きよったんやろ最初の頃は。
そうです、そうです、あの、ま、やって働いてたところの、うん、ま、手作りのチラシのところにちょっとスタッフの顔をちょっと遊び半分で描いてて、う
ん、
でそれをこう、まあ、今の時期、やっぱ時代でいいところ SNS でどんどんこう、こういうキャンペーン始まりましたよって投稿してたら、そこを一応フューチャーしてくれる人がどんどん増えてきて、うん
う
ん
う
ん、
え、どこで働いてたの。
もともとはあのガソリンスタンドに
のチラシだったんだ。それ、
そうです、そうです、
一番最初に似顔絵を描こうとしたのが
洗車キャンペーンです、タイヤキャンペーンですとか。なるほど、
そろそろオイル変えた方が
ええんちゃいまっ か、
とか。そうです、
でスタッフがこういう風なスタッフが待ってますよっていう似顔絵を描いてたんだ。
そうです、もう商品自体は分からないけど、でもこうそのスタンドのスタッフのキャラクターが分かればお客様安心して来れる。
そう、ね、
で答え合わせができるんで、あ、この似顔絵のお兄ちゃんね、
あ、似てるねとかっていうその話の取っかかりにもなるよね。
そうです、そうです、
へ、
でこの兄ちゃんに もらったチラシだから、うん、じゃあこの兄ちゃんどれ、あの兄ちゃんの兄ちゃんっていう、で、あのこの間オイル頼んでもらったタイヤ、うんうんうん、交換どうのこうのっていうのを、
うん、
じゃあその兄ちゃん頼むねって、
うん、あ、そういうところからのスタートだったのね。
そうです。だからその時はもう似顔絵師になろうなんて一切思ってなくて、
そうよね、
もう営業の一つの手段として、まあそれをまあ自分 の, あの上司が面白がってくれて、
うんうんうん、
でもじゃあ次はこういうチラシ作ってみろ、こういうチラシ作ってみろって言ってくれて、
そう、ね、
ああ
、そう
すごい。それで、はいはい、その長崎県初の似顔絵師、
はい、
公認、
そうです。あの
これってなんかどういう組織なんですか。
似顔絵検定協会っていう協会がありまして、うんうんうん、まあ、全国にたくさんその、6級、級がずっとあって、準2級1級とかで、一番上が1級で、
はい、
その準1級1級の資格を持ってる人はが、あの3年間1回ぐらいに、うん、あの公認似顔絵師っていうその1日かけた講習会があるんですけど、
はいはい、
でそれにあの受ける資格がその1級準1級で、それをも自分が取った翌年にその講習会が東京の新宿であったので、
うん、はいはい、
で取りに行って、うん、じゃあ認定をいただきましたと思って調べてみたら、長崎県でその認定の似顔絵師を持ってる人がいなくて、そしたらじゃあ長崎県初の協会公認似顔絵師って言えるなと思って、
なるほど、
で打ち出したのが去年か一昨年とか。
へ、
はいはいはい、
そうやったね、やっぱインパクトありますよね。県内に一人ってことでしょ。
そうですそうですそうです、そうです。
うーん、
だからあラッキーと思って、
うん、ね、何でも初でね。で、あのうちに一番最初に来た時に、
はいはい、
頑張ってるねって言ったらたのが、いや楽しんでるのたのなので頑張ってはいないんですよねって言ったもんね
はいはい、はい、
頑張ってるって言われるのこの子嫌いみたいで
苦手なんですよ。
苦手
です
ね、
なんか楽しんでるだけね。
うん、
そう、なんかこう頑張るっていうこ、なんかこう、まあ、必死なのは、ね、絶対必要なのは、ね、
う
んうんうん、自分で何やるにしても大事だと思うんですけど、
ね、
うん、なんか頑張ってますオーラ出してるのも恥ずかしいなと思って。
いや、そうなんだ今の子そうなんだ、私たちなんか頑張ってますよって、あの努力根性みたいな感じの時代で育ったからね、え、でも、
う
ん、ね、かっこいいのはやっぱり今そうよね、なんか楽しんでるよっていうのがかっこいいよね、
うん、
なんか本当はのんびり、ね、生活はしたいんですけど、
う
ん、
そうよね、
そののんびり生活するための準備のための頑張るとかだったらできるんで、
うんうん、
もういろんなことにチャレンジしたりとか、う
ん、まあチャレンジ精神がすごいもん
いやこの番組でもさ、ビファーレンの高田春奈さんが去年開幕戦の翌日にこの番組に来ていただいた時に、ね、うん、
はい、
突撃でね、似顔絵をプレゼント、
そうそうそうそう、
で、
お邪魔しました
。園田、大村の園田市長の時もね、
はいはい、
似顔絵描いてもらって、
お邪魔しました、はい、
突撃で、
突撃ね、
シリーズ
あれ YouTube にもなってるよね。
YouTube にもあのミサネにだいぶマイクを持ってもらった
何
あのタノの YouTube 見ていただければ分かると思うんですけど、ここのスタジオでね、あれ、園田人だったっけ。
そうです、あの自分登場する予定じゃなくて、その脇のスタジオの脇の方で座ってただけだったんですけど、急に振られて、
うんうん、
あのアドリブすごい弱いもんで緊張してマイクに話しかけようと思ったら、あのミサネにカメラをしてもらってたんですけど、これをカメラとマイクを同時でこういう風に、
なるほど、なるほど
私がもう この子のこの、
あったね、あったね、
カメラも撮りながらの、
うん、マイクを支えてもらう
っていう、ね、すごい体勢やったね。
必死な顔が今思いフラッシュバックできましたありがとうございます。
面白かったね。
最近ではその梅沢さんの話はいいのかな。
ああ大丈夫です、
大丈夫、はい、あのかの有名な
梅沢富美男さん、
梅沢富美男さんの何、はい、らかのプレゼントなんやろ。
そうです、あのカラリストの山本みどりさんという
方
と、うん、
あ僕の妹です。
そうです、それは同級生です。同じ誕生日、
双子の実
は双子のね、そういった同じ誕生日やったね、
みどりさん
だ
ね、はい、
とあの YouTube でつながりができて、はいはいはい、でちょっとおプレゼントで、あの元々ねとあのバディバリの女優さんで活躍されてて、
ね、はいはい、
でその梅沢富美男さんとの交流も深く昔からあって、で、あの 古希のお祝いでちょっとプレゼントしたいからちょっと田野くん協力してくれないっていうの
を、で梅沢富美男さんの絵を田野くんが描いたのね、
描いて、まあ、送っていただいて、うん、そしたらそれをこうツイッターだったりとか、
ね、梅沢富美男さんが全部インスタとかで上げていただいたって、田野くんの絵を、
そうです、
すごい有名になってね、どんどんね、すごい本当に全ての SNS で発信してるし、ね、この間すごいことやっとったよね、
この間
あ24時間100人チャレンジみたいなのも、ね、
クリスマス田野サンタからのプレゼントという、
田野サンタなんだ
田野サンタ、
田野サンタから24時間で無料似顔絵をプレゼントしますっていう企画をちょっとさせてもらって、うん、じゃあ募集どのくらいしようかなって、もうあの人数制限を持たずに、うんうん、じゃあ来た分だけ全部書いてやろうと思ったら、まあ、あの100人募集が来たんで、うん、あこれネタとしても面白いなと思って、
やってくれる
実際にやったらもう本当ね、あの開始2秒で後悔しちゃって
2秒で後悔だ
から、田野さんの仕組みはほとんどが LINE を使って、
はいはい、はいはいはい、
画像を送ったら似顔絵になって画像が返ってくるという、
そうです、まあ、基本は LINE なんですけど、うん、まあ、各種 SNS のダイレクトメッセージとかで写真を、その似顔絵の写真を送ってもらって、ね、でそれをベースにじゃあ、サイズこうしよう、うんうん、内容はこうしよう、いろいろ見積もりを出して、ね、で、まあ、デジタルだなりもう本当に、まあ、アナログの
色紙とか
に書いて、
ね、
まあ、郵送でもいいですし、うん、あのまあ、できれば直接手渡しをしたいので、うんうん、まあ、長崎市内とか島原とか佐世保とか、うん、でもあの直接配達を持ってって、
どこまで持っていく、
いやでも佐世保とかも全然タイミングさえ合えば持ってきますし、島原とか、うん、あの上総とか下の方とか全然南島原とかも結構持ってってます、
うん、私みたいなのが一番困るんですよ、あのメッセンジャーで出したり LINE で出したりミサネ今度はこっちですかみたいな
ちょこちょこありますね
そう、4文字熟語で迷惑な客って
ごめんなさい、
全然全然、だからやっぱそういう SNS でもう極端な話ビジネスが完結するということなので、こっち長崎方面にいながらして、はい、全国から注文を取ることが可能ということですよね。
そうですね、うん、まあ、九州福岡とか、まあ、近場が多いんですけど、うん、中にはやっぱあの北海道から沖縄まで、
うん、すごいすごい、
はい、SNS で見つけてっていうことで連絡をいただいたりとか
ですよね、はいはいはい、頼めますもんね。
そうです、そうです、うん、
今年は年賀状も随分書いたでしょ。
そうですね、去年も、まあ、ようやく浸透をしてきたので、うんうん、まあ、それであのこういうので、まあ、仕事用でとか、う
ん、あそっかそっか、
仕事用とプライベート用で別でとか、
うん、いや、うちに来たあの年賀状、
はいはいはい、
もうあこの家族はあの田野くんが書いたなっていうのが、ね、はいはい、ゼロ
はいはいはい、はい、
だからあれも LINE の そのスタンプもね、
とかそうですね、
本当通信のやり取りだけで、あの某エネルギー系の社長が、
はいはい、
某建設系の社長にね、うん、誕生日プレゼントに
LINE、うんうん、のスタンプ、
LINE のスタンプを作ってあげるっていうのを、ね、
いいねそれ、
うんうん、で田野くん君に注文して、うん、でもう頼んだらもうすぐ欲しいわけよね、
うんうん、そうね、
はいはいはいは
い、いつで食っとみたいな
だけどこういう客が一番迷惑でしょ頼んだらすぐ即座にできるって思ってる、それ迷惑な、
だからその、はい、あのね、いろんな表情のを書いていただいて、うんうんうん、で LINE スタンプの申請までやっていただいて、
申請までしてくれる、
そうそう、はい、すぐ使える状態までして、
はいはい、
そしてプレゼントポンです。
うわそれいいね、うん、何種類か、
もうあのこのページから買えますよっていうその URL だけ送って、
うん、でそう、
その URL がプレゼントの、
そうです、
そうなんだ、面白い、
開いてみてってポチってしたら、うん、その自分のスタンプがボンって出来上がって、
それいいね、
ちょっとしたサプライズプレゼント、
サプライズね、
面白いと思いますけどね、
面白い。
ところで、
はい、
田野さん忙しい、田野さん趣味ってあるんですか。
趣味はお酒飲んだりキャンプに行ったり
そうそう、キャンプ場で焼くからって言って魚買いに来たね。
そうですそうです、
キャンプ、なんでキャンプなんですか。
いや、もともと 二十歳ぐらいの時から、まあ、実家が山の方なので、うん、あのバーベキューを友達でやってたんです、うん、それで徐々にこうその当時から今でこ そ, そのソロキャンプっていうのが、
ああ、漫画ね、
今当たり前の時代になってますけど、ね、
漫画もすごいことになってる、
うん、そうですそうです、
出畑さんのね、
そうです、
うん、佐世保なよ、
あ、そうなんですね、
うん、
でそう、う
ん、そのキャンプを自分もやってたんですよね、
う
ん、
だけど もっと前からやっとったっていうところね、
そうそうそう、
お家がキャンプやった
自宅の山が
日常が
日常がいや外では寝てないですけど最初バーベキューから始めて、バーベキューからね、
うん、
で徐々に徐々にあのソロキャンプ YouTuber さんがそろそろ出始めた頃ぐらいからずっと見てて、
これだったらできるぞ俺も、
あ、そうですそうです、で行ってみたら、うん、まあ、最初恐怖だったんですけど行ってみたらめちゃくちゃ楽しくて、
うん、一人で
一人で
怖いやろ、私もね興味あるけど怖いやろうなって思って
さすがに怖いよね、
うん、
でも秋の時の紅葉シーズンの時にもう自分一人だけだったので、
うん、
もう紅葉独り占めでそこでちょっとまあね、あのミザネのとこの刺身を
パスつきながら、
ね、ビール飲みながら、
うん、あ、いっぱい飲んで、
で焚き火をこういじりながらの今度そこの上でちょっとお湯沸かしてとか鍋やってとか、
あ、鍋やって、
でも今だともうストーブ、石油ストーブ置いてそこの上で熱燗をちょっとつけて、
わ、いいね、
あ、なるほどね、なん
か肉焼くっていうよりかはそこで本当調理するっていうイメージで、
うんうんうん、テントの中は暖かいの？
テントの暖かいです、暖かいです、
あ、本当に、まあ、投資戦
しないしないです、
いや暖かいって
言うよいやもう寒いとに外で寝たらね朝起きたら冷たくなっとったら嫌やねって思う
今それこそ年越しキャンプ、
年越しもキャンプだったの、
この間行ったんですけど、うん、雪降ってたんですけど、
うん、
もうその時はもう自分の車をもうキャンピングカー仕様にしてるので、
あ、それいいね、
もうそこにもう、
あ、車の中にね、
そうですそうです、うん、あの簡易ベッド作って、うん、でそこにマット引いてで布団かけてもうそのままゆっくり、
年越しも一人でキャンプしてたと、
その時はもうあのキャンプ仲間と何人かで、ね、は
い、ちょっと寂しい、
なるほどね、
楽しそう、はい、でそのキャンプの指導員っていうの、
あ、そうです、あの日本キャンプ協会が主催するところの、うん、そのキャンプインストラクターっていう資格が
ある、インストラクター、
はいはい、を去年の末ぐらいにちょっと取らせてもらって、
ああそうなんだ、
趣味が高じて、
すごいね、もう本当趣味が高じて全部好きなことでやってるね、
まあ本当興味あることに対してどんどん突き詰めてって
る、は
い
はい、ね、ストイックなんだ結構、
またそういうの発信してるもん ね、
ね、
うん、
でもなんか興味があるんで、
うんうん、
撮ったら面白いだろうなって思って撮ってみたらそれがネタに全部なって、
うん、そうね、うわ、じゃあ女子一人キャンプなんかでもちゃんと指導してもらえる、
はいはい、
怖くない？
あ、全然全然、まあ、うん、本当に、例えば山の中のキャンプだとこういった植物が危ないとか、
うん、あ、なるほどね、
こういう危険性があるからこういう風にやめといた方がいいですよっていう、うんうんうん、なんか監督者みたいな資格なので、うんうんうん、
はいはいはい、
でもそういうレベルじゃないよ、ミサちゃん
私
スマホはここに置いてくださいお財布はここに置いてくださいそこからです、
まあそれは最初友達とみんなでキャンプ行った方がいいですね最初
いや多分友達は相当のメンバーで行かないとあと介添え人もいりますからね
もう介護の声
介護でベッドはここよって誘導までで
もあのほら火が燃えるのじーっても見える見てるだけでも楽しいよね、はいはいはい、あれなんか私好き、
そう、もうそれしに行ってるような感じなので、
うん、ねえ、もう薪をずっとこう、
そうですそうです、
入れていろんな形の火を黙って見てると、
うんうん、もう薪も針葉樹紅葉樹で全然燃え方が違うんで、うん、それをちょっとうまく調節したりとか、
あ、そうなんだ、
そうですそう
です、へえ、私もどんどん突っ込むけど、そしたらダメダメって言われてねえ、でもあれは楽しい、でもね、うんうん、周りからねなんか辛いことあったとって言われる
し、ああ黙々とこう、
黙々とこう火を見とったら、はいはい、なんか嫌なことあったって言われて心配される
それでスニーカーを焦がすんですよね、はい、いや火に近づきすぎて
あと火の粉が飛んで燃えた
りとか、
ね、はいはい、ありますね、
大いに考えられるんですね、
今度連れてってね、
あ、ぜひぜひ
知らんぞ
いや誰も2人で行くとは言ってないね
ああ、それ大事なこと大事なこと大事なこと大事なこと、
お茶もこんばんだよ、
いや私はいいです、なんかその日は用事があります
まだいつって言うとランチ
いや大人のお絵描き講座とかもやってるでしょ、
公民館さんと協力させてもらって、ね、その
面白いね、
なんか自分がその幼稚園とか保育園のお絵描きの先生のお仕事もさせてもらってる中で、なんか子どもたち例えば桃太郎を描きましょうって言っても、うんうん、桃太郎のストーリープラス自分が描きたいことをどんどん追加して、うんうんうん、オリジナルの桃太郎を作ったりとか、
うんうんうん、
なんかそういうのってじゃあ大人の方が勉強したとか体験した方が楽しいよねっていうの、
楽しいよね、
そうです、すごいな、楽しそう、うん、で、BGM ですけども、はい、みんなのフルーツバスストップっていう歌が、
あら可愛らしい歌声、
双葉保育園、あ違う、あ違う違う違う、歌がひよこの会童謡合唱団、いちごちゃん、
あの神奈川のバス停の歌
そう2016年3月20日録音って書いてあるね、
あら可愛らしい
ね、えで挿絵が双葉保育園って書いてありますよ、 CD の絵にはね、
うん、
いろんな歌があるんですね、
かわいい、
かわいい、はい、
この歌を聴きながらですね、
はい、
またまた後半楽しい話、
はい、
お願いします、
よろしくお願いします、
後半も聴いてね、
Go to the next stage、 いさはやを次のステージへ、私たちの未来、誰もが住みたい街になる、
時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
竹野鮮魚みさねえです。
はい、ですね、お知らせをずっと続けておりました1月26日の、
はい、
倫理法人会主催の女性向けの、
うんうん、
経営者向けのセミナーが、はい、コロナの影響でちょっと延期しようということになったみたいで、
いつになるかまだわからない、
まあ早くて春かなとか言ってますね。
そうなんだ、楽しみにしてたのに。
100人近く集めたかったからです ね、
そうね、
これはやっぱり延期にしとこうということになったみたいです、ね、
残念、
ね、残念です、はい、面白かったんやけどね、去年も面白かったしね、
うん、
残念です。 明るい話題としましては、はい、九州ガスのホームページにですね、はい、ウェブ版の候補紙がアップされております、はい、
ウェブ版かん、ね、パッと見れて、はい、
ですね、面白いですよ。スマホで見るような設定になってまして、うん、もうあの紙の媒体の候補紙をもうなしにして、
うんうんうん、
ウェブ版全体ということになりますので、はいはい、ですから、まあ、ウェブ版だからできることっていうのも結構あって、
うんうん、
写真もこうスライドでいっぱい見れたり、
うん、
あと、まあ、お正月号なので、
はい、
一発目のページボタンをピッと押すと、うん、某社長の音声でメッセージが流れるという、うん、
九州ガスの社長は某が社長の
そうです、
は
い、九州ガスの広報誌に載ってる某社長が音声で皆様向けにメッセージ
を、あ、音声、生音声聞けるってすごいね。
そうそう、ボタンポチで音声が出てきます、
ね、うん、プレゼント の, あの応募なんかも簡単よね。
あ、プレゼントも今回ですね、うん、ウオソーさんにご協力いただいて、ウオソーの美味しいものが当たるっていうのをやってるみたいで、そのデジタルの、うん、ウェブ版のデジタルの広報誌の最後のページがプレゼントコーナーになってるので、うんうんうん、
はいはい、
それもあのポチポチポチで応募できます。
じゃあそれを見るには九州ガスで検索すればいいの？
九州ガスで検索ですね、うん、九州ガスで検索すると
誰でも見れるのね。
誰でも見れますね。
うん、そうなんですね、
はい、面白い。それであのいろんなね、あのうちのガスを使っていただいているお店のご紹介とか、
うんうん、
全部あるので、
うん、
であの写真家の某池田慎さんがね、
某池田慎さんですね、
たくさん写真を撮ってるのでだからあの通常紙だとこう1枚か2枚ぐらいしかこう貼れないじゃないですか、
ね、紙面の都合、紙面の都合でね、
うんうん、だからそのウェブ版も見た目はそうなんですけど、うん、その画像をシュッシュッシュッってすると、
うんうん、たくさんいっぱい
いっぱい出てくるんですよ、
うんうんうん、
だからそれが面白いかなと思って、
うん、さすがですね。
さすがでございますね。まあ、ぜひ九州ガスのホームページ検索してみてください。
はい、
はい、面白いものがあると思います、
うん、
ね、はい、何
番組宛てメッセージをいただいております。ご紹介いたします、
はい、
まずはレディオネームどういうかいランチ会員ナンバー2さんから、
はい、
魔女の2回集い居酒屋ゼロで聞いています。
なるほど、
さすがタル君メディア慣れしてますね。
でしょ、やっぱりね、すごいよね。
緊張してます。
同じくどういうかいランチ会員ナンバー2さん、
はい、
そろそろ次のバルダ組を考えましょう。真面目な後輩居酒屋ゼロさんより、
ゼロね、第一だよ。
金ちゃんからメッセージいただいてます。金ちゃん、
うん、金ちゃん、
あ、金ちゃん、はいはい、
タノ君、私も LINE のスタンプが欲しいです。お見積もりよろしくお願いいたします。
お、任せてください。
お、
PS できればキャンプのサービス付きで。はい、金ちゃん、
あ、金ちゃん、金ちゃん一緒に行こう、キャンプ。
あ、そこはちょっとお断りします、
はい、今シーン、多分シーンってなったと思う。
こちら、ラジオネームはつよしエクスプレス君からいただいて、
はい、こんにちは、はい、
こんにちは。首都圏では新型コロナの緊急事態宣言が発表されていますし、またこちらでも新型コロナの特別警戒警報も、出されていますね、
はい、
このような状況の中、3連休は大雪までも降ってきて、大騒動になりました。諫早市の皆さん、お疲れ様です。
ありがとうございます。
いただいております。
はい、
はい、皆様メッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
社長さん、いらっしゃい。
はい、メッセージいただきました。あ、中で出てきた高城の魔女、
はいはい、
通称魔女と言われる、ね、イームズビル、イズムビル、
うんうん、
で今度新しくラジオ番組が始まった。
そう、木曜日に、毎週木曜日。
知っとる？
知らんかった。
ねえ、この間の木曜日から始まった
そうそう、9時半かな、
30分、
9時半、ね、
毎週木曜日、木曜日の、うん、夜の9時半から30分、
うんうんうん、
魔女という番組、恐ろしい番組ですね。皆さんもお楽しみにということで。
あそこのビルは面白いよね。
面白い、面白い。 もう一旦入ったら帰れない
って言ってましたね。
言ってましたね。
というわけで後半また田野くんのですね、憧れのテレビカンブリア宮殿っぽくですね、
はい、
田野似顔絵田野さんの経営理念などお伺いしたいです。お願いします。
はい、経営理念というか、そうですね、似顔絵を始めたきっかけっていうのが、う
ん、はい、
まあさっき言ったようにガソリンスタンドでお客さんに喜んでもらうとか、はいはい、まあ、絵がめちゃくちゃ好きで始めたって言え、まあ、なかなか言えない状況で、うん、でも自分 の, その、まあ、技術っていうか、うん、お客さん喜んでもらうっていう、まあ、手段として、はい、これその自分の絵を通じてお客さんが笑顔になってもらう、
うんうんうん、
で似顔絵を描き始めて副業ぐらいになった時に、うん、まあ、一つのきっかけのお客さんがいらっしゃって、うん、まあ、そのお客さんがこうちょっとこう、まあ、ネガティブなご依頼だったね、
うん、
今まではずっと誕生日とかちょっとハッピーな似顔絵のご依頼が多かった中で、うん、ちょっとこうネガティブな、はい、ちょっとこう記録として残したいっていうちょっとこうその内容でご依頼いただいた時に、
うん、
ちょっとこうヘビーな内容だったので、うん、自分で大丈夫かなっていう不安があったんですけど、うん、まあ、そこにちょっとチャレンジさせてもらって、
うん、
でそれをこうお届けさせてもらった時にちょっとこう 目をちょっとうるうるっとしてくれた時に、
うん、
あ、なんか、まあ、その当時3、4年前とか5年前ぐらいなんですけど、
うんうん、
当時の自分の、まあ、実力でもやっぱこうやって人の心を動かすことができるんだ、うん、まあ、そういう状況は状況もあったと思うんですけど、うんうん、
なるほどね。
これだったらこう自分の技術をどんどんどんどん上げていってこういう体験をしてくれる方がどんどん増えたらいいなっていうのが最初のスタートで、はいはい、
いやもう似顔絵描いてもらうだけでも笑顔になるんだよね確かにね、
はいはい、
でやっぱり感動、いろんな感動、いろんな物語もあるでしょ、うんうんうん、そこにはその結婚式とかその、ね、それだけじゃなくて、はいはいはい、もう本当にいろんなドラマを多分見てきてると思う。
そうで、
うん、
自分が一応そのなんていうんですかね、LINE とか、うん、まあ、打ち合わせをしながら、制作もう対面では一切書かないっていうのをやってて、
うんうん、
でその理由が、まあまあ、こういった状況でコロナになっちゃったんでそれができないっていうのももちろんあるんですけど、うん、
今はね、特にね、
今ですけど、うん、自分だけのこう例えばご依頼いただいて、
うん、
でこう似顔制作してできましたよって一方的に渡してもいいんですけど、うん、それだと田野さんだけの作品になっちゃって、
うん、
そのご依頼主さんの思いだったりとかアイディアっていうのが、
うんうんうん、
お客さんの作品になってないのが一番自分が不安な。
なるほど。
なのでお客さんが田野さんと一緒に作った作品っていうものを届けれたら一番最高な、
ああ、そうか、
はいはい、
なるほどね。
一緒に作るのね。
そうですそうですそうです。
田野くんに全部お願いじゃなくて一緒に作っていきましょうっていう作品なのね。
そうです。
一緒に作るっていうのいいね。
もうそれをが一番やっぱり思いが乗っかった方が、
うんうん、確かにね、まあ、
似顔もらう人も渡す人もやっぱり嬉しいですし、
うんうんうん、
あ、よく分かっとるねっていうのが、うん、
そうね。
で自分はもう常にサブキャラでいいんで裏方でいいので渡す人プレゼントもらう人が主役で、うん、
なるほど、
はいはい、
でも絵もよう似てるけどね本当にこの間、
はいはい、
ツイッターに上げてたじゃないですか、
はいはい、
何年か前と今と随分、
はいはい、タッチが全然
やっぱタッチ変わってきてるねって思っては
もうやっぱり意識と継続だなっていう言葉がすぐ出てきたんですけど、
ね、うんうんうん、
やっぱこうね、これでいいやって思わずにどうしたらもうちょっと、まあ、目標にしてる似顔絵さんとかもいらっしゃるので、うん、
なるほど、
こういう風に可愛く表現するためにはどういう風な色使いをしたらいいんだろう、
ね、
曲線を描けばいいんだろうっていうのを、うん、
なるほどね、
面白い、はいはい、自分の作品でも面白いね。
そうですね、うん、なんかまあ今見たらちょっと恥ずかしいっていうところももちろんあるんですけど、
うん、
まあ、当時は当時それが精一杯一番の今描けないんでその当時の似顔絵は、
うん、そうよね、
うん、
な私なんで見せてもらったのかな、スケッチブックの描きかけとかなんとか、
ああ多分去年個展の
中で、あ、個展で見たんだ、
はいはいはい、
うん、そうそうそう、
面白いね、
こういうところから田野が始まったんだなって思って
そうですそうです、
なんかそれも感動やったね。
もうとボロクソ似とな、もうね、似てない似てないってちょっと怒られたりとか、
あ、そう、
10回以上書き直ししたりとか、いろいろ
そういうこともあったの、ね、
はいはい、
ね、え、まだ髪の毛がピンクになる前やったね。
そうです、黒かったですね当時
まあそんなこう田野さんですけど、はいはい、まあ、これからの未来
はい、
どういうことに挑戦していきたいですか。
そうですね、なんかこう将来的な目標って、その目標達成型っていう自分はあんまりなんか甲子園行きたいとか、うんうん、そういうタイプではないと思うんで、うん、こんななったらいいなってふわってしてる目標はあるんですけど、
うんうん、
でもとりあえず今年はちょっと長崎県内の似顔絵さんたちとちょっとコミュニティを作りまして、
う
ん
う
ん、
なるほど。
でその似顔絵師さん同士でその協力して、うん、なんかこう長崎を盛り上げていこうっていうちょっとプロジェクトをちょっと、
楽しみ。
長崎ってそんなに似顔絵さん多いの？
自分が知らないだけかもしれないですけど、うん、自分が知ってる限り自分含めて 5,6 人ぐらいはいらっしゃるのかなっていう。
あ、そうなんだ。
でネットワークを組んで、
そうです、自分の知り合いの似顔絵師さんだけでちょっと声をかけさせてもらって、うんうんうんうん、で自分が、まあ、コミュニティ作った理由っていうのが、うん、自分はちょっとコミックタッチの似顔絵描けるんですけど、うんうん、こう綺麗な鉛筆画みたいな、
うん、あ、リアルなやつ、
そうそうそう、うんうん、みたいなの描いてくださいっていう依頼がやっぱちょこちょこあるんですけど、うんうん、自分が対応できないんで、うん、でも対応できる人が自分の仲間にいるんで、
うん、
そしたらこういう方もいらっしゃいますけどどうですかって言ったら、まあ、うん、お客さんもあ、それだったらこっちで、
うん、
でその作家さんもやっぱ嬉しいですし、
うん、
また逆もしかりで、うんうん、でなおかつ自分たちのチームのコミュニティの中にはこういった似顔絵さんもいますよっていうのを各地域で発信もしてくれるので、うんうん、
なるほどね、
みんなで
その上にこう情報をこう、はいはい、交換しながら、
そうですそうですそうです、
お客さんも注文した絵が手に入るし、
描
く、うん、
はいはい、
側もね、それが得意なジャンルの人に書いてもらっている
、そうですね、はい、
いいですね、
いいね、それね、
相乗効果で、それが
相乗効果でね、
でこうそれが長崎県のコミュニティ、似顔絵のコミュニティっていう形じゃなくて、どんどんどんどん九州
全
に日本ってこう広がっていったら、う
ん
うんね、今度勉強会だったりとか、
あ、そっか、そういうのもあるね、
そのデッサン教室をやってもらったりとか、
うんうんうん、
だからやっぱ大好きな発想ですよね、だから同じような業態がライバルではなく、同じように寄り集まって、
うん
うん、まあ新地の中華街みたいなもんで、ね、
うまいこと言う、
お客さんその中からこう選択していく、はいはいはい、でそこの中はみんなが仲良くして、
そうです ね、
中華だったらこのエリアにどうぞ、
うん、そうですね、うんうん、
これも大好きな考え方よ、
面白いね、うん、もう次から次に楽しいこと、一番最初に会った時に末継ぐ司なのに田野ってどうして、
はいはいはいはい、はい、
そうね、
田野ってどうして、
あ、今、あ、田野は、最初、楽しいの田野から始まって、うん、まあ、自分の座右の銘が人生楽しんだもん勝ちっていう、
うん、
この、座右の銘と、あと、笑顔で楽しい、いい作品、楽しく笑顔になれる作品を届けたいっていう、うん、テーマがあるので、
うんうん、
じゃ あ頭文字の楽でいいや、だいぶ後付けなんですけど、
楽しいの楽ね。
社長さんいらっしゃい。
時刻は夕方5時44分を回っております。本日は似顔絵師田野末継司様と楽しい時間を共有できました。ありがとうございました。
もっと聞きたかったのに ね、楽しかったね。
メディア慣れしてる田野さんですけどいかがでしたか。
生ラジオ、生ラジオ、
YouTuber だからね。
いやいや、まあ、去年ねたくさんこう取り上げていただいて、こう話す機会がだいぶ増えたので、うんうん、だいぶこう喋れるようにはなってはきてるんだと思うんですけど、うん、やっぱり生放送ちょっと緊張しますね。手汗がすごいです。
そう
本当本当本当
すごいスラスラ言って
、いやいやいや
面白いね。よ何
メッセージでござる。
何
ご縁に感謝様からいただきました。
ご縁に感謝様、
田野さんご出演おめでとうございます。
ありがとうございます。
今日は熊本でラジオを聞いてます。これからも私のお客様に田野さんの素敵な似顔絵を渡して、たくさんの人を笑顔と愛で幸せにしましょう。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アプリで聞いてらっしゃるんですね、
はい、
熊本でも余裕で聞けるという素晴らしいラジオですね。
もう一人、
はい、
元気ちゃんからメッセージ。
あー、元気ちゃんなんか久しぶり。
はい、こんばんは、うん、上野さん、田野さん、美佐姉さん、お久しぶりです、
ね、
田野さんの声が聞けてよかったです。どこかで会えたればいいですね。頑張ってくださいということで、
で
した。いや本当にもうたくさんメッセージありがとうございます。
ではメッセージでございました、
はい、
楽しい楽しい、
ご縁に感謝です。
ご縁に感謝で
本当本当やっぱり楽しんでやってるからその波動がねいい感じでやっぱ巡回し
う
るよね。
そしてねもうみんなに可愛がってもらえる、ね、このあのマスクで隠れてるけどこの口元にね刃が可愛い、可愛い、ね、
それでラジオなのに結構ボディアクションが面白いんですよ。一生懸命身振り手振りでこう説明しよるところがすごいなと
癖でねどうしてもこう
どうしても YouTuber の癖でドドンとかポンとか言うんだろ、ね、
長嶋監督ばりの、ね、効果音で説明してるんですけど
いやいや
もっと聞きたかったねいろいろ ね、
ちょっと男子ちゃんと掃除しなさいよ。
はい、
もう終わり。
そうなんです掃除しなさいよ言われたらもう終わりなんですよ。
田野くん言われてた方やね。
いやいや真面目に掃除してた方。
してた方。
してた方。
してたの。
いや一応生徒会の副会長と
か。え副会長だったんだ。そうなのね。
嘘つけって言われます、
ね。なんかちょっと意外。
ちょっと意外。
意外やった。
絶対言われてる方かと思って。
マジ。勉強はできなかったですけど
真面目なんだ。
真面目けど成績上がるなって、
ね、濃厚は楽しいって言ってるもんねみんなね濃厚生はね
ユニークだ ね、
ユニークさで、ユニークさで本当楽しい場所って言ってます、ね、うちの娘も卒業生なので、
うんうんうん、あそうなん
そう
へ
え。竹の宣言の歌が流れてきましたね。
あら本当
ありがとうございます
この歌ってるミュージシャンの方お元気でございましょうかね。
金松さんです ね、
金松さんね
棟梁と呼んでいますも
う何何
棟梁
棟梁棟梁あお店のいろいろ造作物を
いろんな造作物を、ね、作ってくださってるのであ
いいですね
もう曲から本棚から
あ竹の宣言の本棚いいもんね。
いいでしょう
結構やっぱりいい本がずらっとい
い。あそうですか、
うん、
私のチョイスで
私のチョイスで、
うん
ね、
うちの息子漫画本はうちの息子
ですね結構メンタル系の本が多いのでうんうん、うん、あれ読むといいと思います、
うん、のんびりと、うん、
ねね、待ってる間に
待ってる間に、
うん、そうそう
まあすぐ来るけど
ねすぐ来るけどね今度うちでもなんかイベントしたいね。
ぜひぜひ、
ねね、コロナ落ち着いたらね。
はい、さて次週令和3年1月18日月曜日、はい、記念すべき89人目のゲスト様、
はい、
大村からです。
お、
健康と豊かさを手に入れるインドの秘宝チャクラの教室をされる。
うわなんだかちょっと、うん、
この話はね深いよ。なんでこの方がそういうことをやってるか。
インドの秘宝。
インドの秘宝。
でも台湾の方。
台湾の方、
うん、
でジェニーの家というね、
うん、
まあ、なんていうんですかね集まれる場所があるんです。
はいはい、
はい、素敵な空間がですね、
うん、
代表されてます台湾出身のジェニーウェイ様にお越しいただくことになっております。これはこれでお楽しみにということですね、はい、さあお別れのご挨拶の時間がやってまいりました、はい、
緊張してます
緊張してますでは元気よくいきましょうということでお別れのご挨拶をしましょう。似顔絵他の末継ぐ司様もご一緒にせーのまた来週バイバイ。
2021年も楽しみましょう。
楽だけにそこにある
ね、社長さんいらっしゃい。この番組は諫早を次のステージへ Go to the next stage 九州ガスホールディングスハートホーム長崎本田工務店草コナーズの張本総研経理の窓口アルティメット中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたしました。